聞けば聞くほどに届くメッセージは毎日数百通。
その一枚一枚から社会が見える、世界がわかる、あなたの人生が届く。
30年目を迎えた聞けばの主役はやっぱり皆さんからのお便りです。
頼りにしています。
ニュースなつも。
作品を読まずに文学を語ることでおなじみの、
う
ん、名古屋を代表するタレント坪井典雄さん、はいはい、その作家の生き様、キャラクターに惹かれることが多いようですが、太宰治も坪井さんのお気に入り作家の一人
それ
でございます。
で語るんですけども、ね、普通ね、読書好きな人は語るんですけど、はい、読まずに語ってるのが私、ね、日本一だと思います、はい、
作品もさることながら、ただそのね、特に作家さんのこう生き様みたいなものに惹かれることも結構ある。
絵でもそうです。絵もわかりませんが、はい、作者そのものに、例えばピカソとか、うん、ゴッホとかに惹かれるので絵を見に行くというタイプの人ですよね。
タイプの人ですか。なので、休日特集で3年前にやったこともあります。坪井典雄が読まずに語る太宰と三島なんていうのもあって、
は
い、まあ、
親戚ですからね、三島さんは。
親戚じゃないです、まあ、確かに作品もそうですけど、その生き方なんか、まあ、太宰三島なんか本当にこう衝撃的な感じはいたしますよね、うん、はいはい。で、あの時の休日特集にはね、太宰や三島を大学時代にしっかり研究してきた県立高校の国語の先生に来て、いただいたんですが、はい、割と、そんな先生に向かって読んでないくせに、とうとうと語っておられましたね、坪井典雄さん。
月見草がよく似合うっていうのあのフレーズだね、とかなんか言ってましたですけどね。
さあ、はい、そして今日はある一つのお便りをいただきました。ありがとうございます。ご読んでください。
赤月52号さんからいただいております。坪井さん、小高さん、お世話になります。7年前まで4年間単身赴任で名古屋に住んでおりまして、部屋にはテレビもなく、ラジカセで聞く CBC ラジオだけがお友達でした。赤月52号というラジオネームで時折お便りを読んでいただいておりました。私は太宰治の研究を昔からしておりましたが、名古屋は太宰治としては不毛の地でして、まあ、私が支えてるぐらいの、
支えてない
、ね、それでも名古屋古書会館ではかなりマニアックな太宰関係本が手に入ったりしましたので、それなりに太宰不安は潜在的にいるんだろうなと思っておりました。7年前に、地元埼玉に戻り、調査研究を再開、そこから新たな、調査結果があり、埼玉県長野県などで講演としてお話をさせていただいておりました。それとともに地元でわずかに残る太宰が見た、景色を探る探索ツアーを企画実施しております、はいはい、第二のふるさと名古屋でもそんなお話ができたらいいなと思っておりました。ウィール愛知の館長である世界的なアトムコレクター小池さん、
小池さん出てきた、
うん、小池さんのご協力もあり、ウィール愛知で6月4日日曜日に講演をさせていただける運びとなりました、うん、あまり知られておりませんが、太宰の名作人間失格は埼玉県の大宮に2週間住み書いていた作品でした。そして無事書き上げて、そして自宅のある東京都三鷹に戻り、それからちょうど1ヶ月後、山崎富江と玉川上水に身を投げて心中しました、うん、それには大宮での2週間が深く関わっていたこと、太宰治の研究者もあまり言わない事実が、ねあります。
そうなの？
私は大宮での2週間から島での1ヶ月に絞ってお話をしています。よろしければ太宰治の詩を一緒に共有してください。必ずや泣ける話です。今月16、17、名古屋入りして、そして公共施設や当時行きつけたお店に、チラシを置かせていただき、伺う予定でございます。17日でしたら CBC に行って坪井さんの番組に乱入も可能ですが、そんなことはしません。ということ
ですが、はい、来とるやないかいという赤月52号こと玉手洋一さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
乱入しました。
ありがとうございます。
来とるやないかいという、ね、つまりようやくすると、うん、坪井さんのラジオをずっと聞いてはおりましたが、太宰治の研究者で、はい、ほでもって講演なんかもされるということですか。
はい、やっております。
はい、
今日
こうやっていただ、来ていただいたんで、私、蝶々発祥といろんなこと喋ろうと思いましたけども、私の一番苦手な死に至る1ヶ月の限っての、こういう話は私はちょっとよくわからないですね。文学論とかね、青森にいた頃のね、斜陽館でのあんないろんな話やなんかはわかりますけど、ここはちょっと私にとっては不得意なところ
で。ただ、
は
い、その前にですね、はい、まずまあ聞け場として、とりあえず聞いておかなきゃいけないのは、うん、なんでまた坪井さんのリスナーだったんですかね。
いやもう古くはるか昔ですね、はい、私は学生の頃に、はい、オールナイト日本を聞いていた、
はい、ですこれ埼玉で聞いていた、
埼玉で聞いていた、ちょうど高校生でしてね、はいはい、レポート書かなきゃいけないのがだいたい木曜日に実習があってですね、はい、金曜日あたりがだいたい佳境なんですね、
はい、
その会金曜日にね、うん、やってましたね。
あ、そうそうそう。
ね、筆が止まりましたね、まずね。
あまあまあまあ。
そんな感じで、はい、早い昔の時から聞いてみましたから。
ね、はい、ラジオ祭りにの駄菓子屋さん来ていただいたことがある
そうなんです。ですから、こちらに単身赴任になって、坪井さんと会えるっていうだけでも、もうドキドキだったんですけど、はい、もう握手していただいただけでも、本当夢のようでね。
あらまあ、
もうその日はもう手荒らなかったですよ。
いやいやいやいや、ございます
の。そんな玉手さんが実はこの太宰
治さ
んの研究者であったというのが、はい、またまたびっくりなんですが、うんうんうん、そのね、名古屋でも公演をしますよって6月4日の日曜日、うんはい、ね、今チラシを見させていただいておりますが、さっきちらっとお手紙にもあった、はい、太宰が大宮に行くことになった経緯などがね、
はいうん、そうですね、
このあたりのお話の公演もするということなんですね、
はい
うん
はい、
でこれをネタバレにならない範囲でちょこっと、うんうん、今日は聞かせていただけたらなと。
わかりました
。はい。ですが、
何があってやっぱり自殺そのものに関係したその時間帯だったんですか、そこの1ヶ月というのは。
大体の研究者っていうのは、太宰が死に至ったのはですね、創作が続かないとかね、
はい、
結核過敏になってましたから、うん、結核が辛くてとかいうことを大体言うんですよ。はい、で私はそのではないっていう話。
ない。なんですかじゃあ。
山崎富江と、
はい、
昭和23年のね、はい、5月12日に駆け上げて、
はい、
でそれから1ヶ月、ちょうど1ヶ月後に、大宮にまた来てるんです。はい、山崎富江の目を盗んでね。
目を盗んで。
そう、う
ん。
で、何かを訴えたかったんですけど、それが果たせなくて帰った次の日の夜にドボンしてるんです。
あ、じゃあその大宮で何があったのかいうことですか？
そうですね。はい、大宮で会いたかったのは、千曲書房の創設者である、古田明っていう、彼が大宮に連れてきたわけなんですけど、
はい、
で古田明も大宮に当時住んでたんですね、
うん、
でどうしても伝えたいことがあって大宮に来たわけなんですけれども、はい、それが会えずに結局それで戻って、その頃はですね、ちょうど三鷹に戻ってからは、太宰には本妻、奥さんがね、
はい、
奥さんに子供3人がいて、うん、で、もう一人、太田静子というところに、親父にも子供がいて、
はい、
で、またさらに若いのが山崎富江なんですけれども、
はい、
ですから、いわゆる三号さんだったわけですけどね。うん、で、人間失格書き上げて三鷹に戻ってからは、ほとんど奥さんのところに返してくれなかったんですよ。
うん、
完全に囲ってしまって。で、何かを打開しないと、と思って、古田さんに助けを求めに行った。
はい、
だけども会えずに戻って行って、どこ行ってたのってことになるわけですね、
うん、
そこでじゃあってことで
受水してたんだ、
いや思てとるなこの話の方に今気持ちがいいんで
、はい、でもそういった流れっていうのは、うん、さっきちらっとおっしゃってましたけど、うん、他の研究者さんたちはあまり言ってない、
あまり言わないですね、っていうのは、うん、大体の研究、私も大体の研究家って言われるんですけど、もともとは大体の研究家って言われる理由は、私は郷土史をやってるんですね、
はい、
で埼玉県に何か縁があって来てしまった人、
うん、
その人がどういうことだったのかっていうことで大体をやってるんです、
はい、
ですから大体の研究家って大体その大体の作品と生涯を合わせて、うん、っていうような話をするんです、
はい、
私も坪井さんと一緒で、うん、作品をどうでもいいんです作品の話はしません。
郷土史ね。
はい。彼が来て、大宮に来てしまって、そこで何があったのか、うん、どういうことがあったのかっていうことを皆さんにお伝えしたい。ですから、
うん、
埼玉あっての太宰なんですね、私にとっては。
そういう、いいですね。郷土愛もあり、ね、そこに太宰はどう、この郷土と関わったかというところ
です。じゃあその大宮で何があり、太宰が何を思ったのか。 という方にはどうぞ講演会でお聞きいただきたい感じですか。
そ
うです
ね。それにね、はい、でもね、作品関係ないですよ、うん、という生き方のうんと言いながらも、
はい、
今日持ってきていただいた本は
非常に人間失格の初版本
ですね、はい、初版本とかなんか時代のついたものがドーンと、はい、
ビヨンド妻ですから、ちょうどその頃っていうのはビヨンド妻と社用が、はい、大ヒットして村上春樹状態だったんですね、はいはい、ですから三鷹にいればいろんな編集者来るし、うん、ファンも来るし、うん、で騒々しくなってなかなか書けなかった、うん、でその古田さんっていうのはこの展望という文芸誌にね、うん、連載するっていうのも決まってたわけですよ、うん、ですからあの筆が止まってしまうと困るわけですね、うん、そういうことだけど太宰は誰か来るとじゃあちょっと行くかのか言ってね、うん、御前様になっちゃったりするんですよ。
あの見に行っちゃう、
はい、古田さんとしてはそれが困るんで、はい、どこかに囲わなきゃならないと、うん、いうことでお面連れてきたってことがあるんですね。
でこれご自身の本なんですか今この、うん、
持ってきていただいた。
あ、私が持ってる本です。あのたくさんある中のすごく一部、はい、
そこも私と違うところ。
ちなみに読みはされましたか。読まれました。
一応は読みます。一応は読みますけど、うん、まあ私、あの、人間失格がね、お宮で書いたって言いますけど、はい、人間失格は進めないんですよ。
あら、そうなんですか。
人間失格読むと、大体あのね、ハシネメロスを読んでいて、はい、学生の頃に、はい。で、なんか流行ってるから読んでみようって言うと、代表作で人間失格に行くんですけど、まはい、私これダメかもしれないって、これ終わっちゃう人多いんですよ。
ああ。
ですから私は、これは進めないんです。
じゃ、どれがいいですかね、読むとしたら。
私はですね、
まだ、
別のところ出てきましたけど。
今日皆さんにね、うん読んでいただくって時に持ってきたんですけど、
私今これ言おうと思った。
女性と
これめちゃめちゃ感動しました。
面白いでしょ、
はい、
これ本当に女の人読んだらね、うん、そうそうそうそうって言ってね、
これねめっちゃ私ね、うんはい、あそこまで太宰って書き込める人なんだという風な感
動を。なんと読んだんですか。じゃあ
私ですか。チラッとね
とか今もうすごい読み込んだみたいなこと言ってましたけど、
なんかの物の感じ方、
うん、
朝起きた時にどういう風に感じるとか、眠りに落ちる時どんな風かとか、うん、でなんかこうやらしそうな人がね歩いてきて冷やかしたりする人に対しての、うん、若い子になんか冷やかしたりするじゃないですか、うん、そんな時の対応の仕方の心の中での
こ
の
格好、
うん、若い子だったらこういう風に思うんだろうなっていう、
ね、
女の人が読んだらすごい面白い、
はい、
これ、まあ、女性とっていう中にあるんですけれど、いくつかの作品入ってるんですね、
はい、
で私が勧めるのはこの中で皮膚と心。
皮膚と心、
これね、うん、女の人がちょっとポチッとこう出来物ができて、うん、私ってなんでこんなに醜いんでどんどんどんどん沈み込むって、うん、そういう話なんです、うん、
あ
で最後は医者に見せたら、ああ、あのジンマシンですねっつって釣り上がりますねって、ああもうなっちゃったみたいっていうだけの話なんですけど、うん、すごく女の人の心をすごい、表してる。
これも私もおすすめ。うん、私は、走れメロスしか読んでなかったんですが、なぜか、走れメロスとこの女学生です、ね。はい。
あと、恥っていうのがあるんですよね、
はい。
恥っていうのは、これは作品、とても好きな作家がいるんですけど、はい、作家が本当に見にくって、なんていうんですか、ひどい風貌だっていうことをいつも作品で書いてるんです、
うん、
で私がこれは支えないとダメかもしれないってその作家のとこ行くんですけど、うん、その作家は普通に奥さんもいて普通な格好してて、うん、僕は作品にそういうものを書きませんって言われて、うん、でそういう人に会おうと思ったら自分すっごいみっともない格好していくわけですよ、
うん、
そしたらじゃあ私はこれ何って、うん、そういうね、
うん、
ですからこれ女性独白体っていうんですけれど、
はい、
太宰がとても特にしてるのは女の人の日記とか手紙とか。
そうですよね。日記を誰かから借りて、なんかそれを元に書いたみたいなことも聞いてますね、
うん、はい。そういったのが得意なんですね、
うん、
これの後に宇野浩一郎がこの影響を受けて私女子大生なんですけどやつあっちの方の小説は太宰の女学生の影響を受けてんとちゃうかというね、はい、いや、ね、一致してよかった。
作品の話も盛り上がりましたね、うん、意外にね、はいはいはいはい、ということですが、そのやっぱりこの、
うん、
太宰のそのなんていうのかな、
うん、
人生というの私から見るともうひどい男やなと。
あのね、ひどさんのもう一つ別で言うならば、自殺未遂何度もしてるんですけども、うん、だからその自殺のあり方、うん、いうのが、その、本当に死のうと思ってたのか、うん、いや、そうではなく、最後は、でも、なんかの本で読んだんですけども、最後、太宰の、死体をこう、ね、検証したら、もうすごく、あがった、あらがった後が、うんうんうん、 いろいろあって、やっぱり本当に覚悟して死んだ人の死に方ではないぞと。
うん、今のさ、はい、さっきの玉手さんのお話の流れでいくと、うん、でも確かに、その本当はそんな一緒に死のうみたいな感じじゃ嫌やったのにみたいなっぽい。聞こえましたけど、
ここがね、私が一番伝えたいところなんですよ。そうなんですよ。もうね、今この、あの、山田組の衣装、ありますけどね。
写しが、
こういうのも皆さんにお渡ししようと思ってるんですけど。
あれは、声がね。
そう。で、山崎富江がちょっとやっぱりね、他の人とはちょっと違う。うん、あの、非常に独占欲が強い女性だったので、太宰は一つのゲームとして死を選んでたところがあるんですよ。で、それが、相手が、あ、こいつ本気なんだ。
あ、そう、今まで、それまで何回も自殺未遂でやってますもんね。はい、
あの、時間柄でちょっと軽く話しますけど、はい、あの、名古屋とね、太宰って関係ないでしょ。はい、全然関係ないような感じでしょ。うん、で、こじつけだけど、関係あるとか出てきたんです
よ。なんでしょう。
っていうのは、あの、太宰治は、ちょうど東京帝国大学5年目でね、うん、で、もう、その時もう父ちゃんが亡くなってたので、兄ちゃんから、仕送り止めるぞと言われて、うん、慌てて就職したんで、就職しようと思ったんです。うん、それが宮古新聞という新聞社なんですね。うん、宮古新聞って、後々の東京新聞です。ということはですね、はいはい、下手すると、中日新聞の記者になって、名古屋に住んだかもしれない。っていうことがあって、
ね。なんかタイミングがあるよね。
でもね、失敗するんですよ。
あらまあ、
失敗して鎌倉でもって首吊りをやるんですけど、
まだね、
紐が切れてね、うん、助かっちゃうんです。うん、でその時の あざが、太宰が亡くなった時の、ちょっとした大騒ぎになるという。う
ん、あれこれは
これまた、これまた当日の。お話やわな。
そう
これな。いやいや、本当に。あの、だから、名古屋もということ、それから埼玉もということです。私ずっと客観的に見てたらね、静岡の人は羨ましいなと思う。うん、結構富士山を中心にして、うん、必ず富士の見えるところで事件というか、うん、節目を、うん、あの、あるんですよ、うん、彼の。だから、うん、私が、あの、静岡県民やったら、太宰はね、静岡が育てたんだよ、みたいな、言い方をなんか、するような気がするぐらいいっぱい静岡の富士山の節目となったところで彼の人生の節目、自殺も含めて。
太宰が一番いい時代でしたからね、あの頃は。ね、ちょうどあの結婚もしてね。
はい。はいはい、ね、じゃあそのね、太宰に関してはまだまだこの、
はい、
深く掘ったお話というのが6月4日の、はい、玉手さんの講演です、うん、太宰治没後75年記念講演、うん、太宰が住んだ大宮、そして死の秘密、
うん、
はい、6月4日日曜日午後1時半から午後4時30分まで、うん、たっぷり愛知県総合センタービル愛知3階の会議室5で行われます。参加費が資料で、さっきね、はい、なんかお渡し
を持ってきてとかね、資料がもらえて、そう、500円。
衣装のコピーみたいにね、はいはい、それね、一人500円。
亡くなった時の新聞記事とかね、はい、あ、いろいろと持ってるものはお渡ししようと。
はい、
500円か。
そうですね。で、これ参加したいなという方は専用メールアドレスから申し込みということなんですが、まずは玉手さんのホームページに行っていただくといいということです。太宰が住んだ大宮で検索してみてください。うん、チラシもね、ダウンロードできるようですので、まずは行ってみてくださいね。うん、はい。
お待ちしております。
はい。というか、あの、アトムコレクターの小池さんともお知り合いなんです、
ね。あ、飲み友達でした。こちら行った時に。
いろんなつながりが。
カウンターで飲んでる隣でいるというね。はい、そういう中でした、ね。
合うんですか、アトムの話と太宰の話は。
ねえ、そこが難しいところですよね。
どっちの話を主にするんですか。
アトムの話ですね。
はい。
ねえ。ということでありまして、
うん、
いやいや、ちょっと
坪井さんはまだまだ聞きたいことはあるんでしょうけれども、
ね、ありますよ、僕知らん話はまだまだいっぱいね、聞けそうな感じでありますので、
はい、またね、はい、あの時折遊びに来てください。
わかりました、
はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。失礼いたします。